ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbangwa. Listener minasan, kyou 2020年1月5日日曜日は私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて今週のトピックとさまざまなインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 335kHz やウェブサイトwww.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ウクライナでの攻撃で運転手が死亡、2人の外国メディアジャーナリストが負傷したことについてお伝えします。ウクライナ東部で勤務中の2人のロイターインターナショナルジャーナリストを護衛している運転手が、彼らの車が攻撃を受けた後に死亡しました。一方、ロイターの記者2人はこの攻撃で軽傷を負ったと報じられました。ロイターのスポークスマンは6月4日土曜日に AFP に、2人のロイタージャーナリストがシビエロドネツクに向かう途中の攻撃に見舞われた時に軽傷を負ったと語りました。シビエロドネツクはウクライナ東部にある小さな工場の町で、ここ数週間でロシア軍の前進によって攻撃を受けています。それでは次のニュースです。中国の新幹線が脱線し、運転手が死亡、多くの乗客が負傷したことについてお伝えします。中国の偽造省で一連の新幹線が脱線し、運転手が死亡したと報告され、多くの乗客が負傷しました。6月4日土曜日のグローバルタイムズによると、AFP と中国の地元メディアによると、ガンドン省に向かう列車は、現地時間の6月4日土曜日に、トンネル近くの線路に落ちた破片にぶつかった後、脱線しました。中国のメディアが公開したビデオ映像は、衝撃によって押しつぶされた運転手の馬車に甚大な被害を示しました。列車のゲートの他の部分はビデオ映像でそのまま見ることができます。それでは次のニュースです。インドネシアはオランダの協力が災害に強い投資を開発することを期待することについてお伝えします。バスキハリムリョの公共事業住宅大臣は、インドネシアが災害に強い都市を開発し、統合されたインテリジェントな方法で水資源を管理するのに役立つオランダの技術と経験を期待しています。バスキハリムリョの大臣は土曜日にジャカルタでの正面による声明の中で、彼とオランダ王国のインフラ水資源大臣であるマルク・ヘルベルス氏が段階的な水資源協力に関する覚書に署名したと述べました。最近、2人の同僚間の合意がオランダのハーグで行われました。バスキー大臣は、 彼の塔は災害に強い都市の開発、統合されたスマートな水管理技術、低地開発のためのオランダの技術と経験の存在を楽しみにしていると強調しました。それでは次のニュースです。ルフ大臣はボルブドゥルの訪問者を1日あたり1200人に制限することについてお伝えします。ルフ・ビンサル・バンザイタン、海事投資調整大臣は、中部ジャワ州のボルブドゥル寺院の観光地への訪問者の数を1日あたり1200人に制限します。ルフ大臣は土曜日にジャカルタでの彼のソーシャルネットワークからの引用されたように、このステップは、群島の歴史的及び文化的な豊かさを維持するためだけに行われたと述べました。彼によると、すべての観光客はボルブドゥル周辺の地元住民からのツアーガイドを使用する必要があります。これは新しい紅葉を吸収し、この地域に属しているという感覚を育むために行われ、この群島の史跡の一つを世話して保存する責任感が将来の世代の若い者たちの心の中で成長し続けています。一方、政府は現在国際標準の文化遺産保存研究所としてのボロブドゥル寺院の懸念を開発するために協力しています。それでは最後のニュースです。ウクライナはシフィエロドネツクでロシアを撃退すると主張し、領土の 20% を占領したことについてお伝えします。ロシアの大砲がウクライナ東部のドンバス地域を襲い、シフィエロドネツク市で激しい戦闘が続きました。しかし、地方知事はモスクワの軍隊を押し戻すためのキーウの努力にいくらかの進歩があったと主張しました。6月4日土曜日に AFP とロシアが報告したところによると、ロシアのウラディミル・プーチン大統領がウクライナへの軍隊の配備を命じてから100日が経過しました。数千人が死亡したと報告されており、数百万人が逃亡を余儀なくされ、ウクライナの都市は激しい戦闘によって瓦礫に粉砕されました。ロシア軍は首都キーウ周辺から撃退され、モスクワはドンバスを含むウクライナ東部の支配権を握ることに焦点を移しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
Oh,
リスナーの皆さん、今週のトピックです。今日はアイルランド大臣が2022年のリーダーズリトリートインドネシア・シンガポールをフォローアップすることについてお伝えします。アイルランド・ハルタルト経済調整大臣はシンガポールの数人の大臣と会談しました。この会議は2022年のリーダーズリトリートインドネシア・シンガポール会議での国家指導者間の会議の結果のフォローアップでした。2022年1月25日に開催されたリーダーズリトリートインドネシア・シンガポールはトラベルバブル、ノンサディジタルパークまたは NDP でのデータセンターの開発およびエネルギー部門での協力に関連するいくつかの重要な合意を発表しました。金曜日のジャカルタでの公式声明の中でアイランガ大臣は将来インドネシアは国境を越えた両行を回復しシンガポールの観光客がインドネシアを安全に訪問することを奨励するための要件を緩和しようとすると述べました。リーダーズリトリート以来、インドネシアはバタム、ビンタン、シンガポール間の検疫なしの良好を促進してきました。一方、シンガポールが運営する会場でワクチン接種されたトラベルレインスキームは指定された地域、すなわちラゴイビンタンとノンサバタムに入る旅行者のためのフェリー旅行に対応しています。ノンサディジタルパークまたは NDP の開発に関してアイランガ大臣は NDP へのデータセンターの投資を歓迎しました。DC ファースト社と GDS 社は第1フェーズは来月に開発を開始し2023年4月と8月に運用を目標としています。必要な土地は電力容量と冷却システムの必要性を含むインフラの標準とともにデータセンターの設立のために準備されています。NDP はバタム島とジャカルタ、シンガポール、マレーシア、米国西海岸を結ぶ13の海底ケーブルシステムと7つの着陸ステーションにも接続されています。インドネシアとシンガポールの間のエネルギー協力の促進及び強化するにあたり、アイランガ・ハルタルト大臣はエネルギー協力に関する覚書が制度的枠組みとして証明されたと述べました。現在、これらのプロジェクトは進行中であり、国家戦略プロジェクトのリストに追加されたバタムの太陽光発電所プロジェクトが含まれます。シンガポールのエネルギー市場監督庁または EMA は4ギガワットの低炭素電力を輸入することを計画しており、バタム島でフローティング太陽光発電所または PV を開発するためのサンシップグループの投資計画を提案しています。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1967年6月5日にイスラエルとアラブ人の間で第3次中東戦争が勃発したことから始めます。第3次中東戦争はイスラエルとそのアラブの隣国であるエジプト、ヨルダン、シリアの3つとの間の戦争であり、1967年6月5日から10日まで続きました。1956年、イスラエルはシナイ半島に侵攻し、1950年以来エジプトによってイスラエルの海運業に閉鎖されていたチラン海峡を再開することを唯一の目的としています。1967年6月までに状況はますます不安定になりました。イスラエルはチラン海峡を再開することを唯一の目的としています。 知覧海峡を海運業に閉鎖することは海戦自由または戦争を誘発する行為であるという1956年以降の声明を振り返しました。5月エジプトのガマル・アブドゥル・ナセル大統領はイスラエルの船への海峡の閉鎖を発表し、イスラエルの国境に沿って監視を続けるためにエジプトの軍隊を配備しました。6月5日イスラエルはエジプトの飛行場に対する一連の正気の空爆であると主張したものの開始しました。次は1974年6月5日に世界環境デーが初めて祝われたことについてです。毎年6月5日に世界環境デーが開催され、自然と地球を保護するために積極的な環境行動を取る必要性についての世界的な認識が高まります。世界環境デーは地球の保護、天然資源の持続可能な利用、環境に優しいライフスタイルを表明するために、誰もが地球希望の行動に参加する機会とみなされています。世界環境デーは1972年6月5日から16日にストックホームで開催された国連人権環境会議の開会を記念して、1972年に国連総会によって設立されました。環境の日は1974年に初めて唯一の地球をテーマに記念されました。最後は1981年6月5日にエイズが初めて報告されたことについてです。エイズは HIV ウイルスへの感染または他の州を攻撃する他の同様のウイルスへの感染による人間の免疫系への損傷によって生じる症状と感染症の集まりです。科学者は一般的にエイズはサハラ以南のアフリカで発生したと考えています。現在エイズは病気の流行になっています。エイズは世界中で3860万人に感染していると指定されています。2006年1月ウネイツは世界保健機関と協力して、1981年6月5日に最初に認識されて以来、エイズが2500万人以上の死者を出したと推定しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Gadis yang selalu lukis mimpiku sejak lama, kini tak ada lagi resah jauh darinya. Dia jatuh di pelukku. Boleh sajalah kau bermimpi berharap lebih, tapi nyatanya selama ini dia denganku. Berapa musim telah ku nantikan, kini saatnya dia milikku. Jika kau sanggup menjaganya, berikan semua. Maka selama ini aku yang menjaganya. saksi tangis tawanya. Kau kan cuma sahabat baiknya yang memendam rasa kepadanya. Jika kau sanggup menjaganya, berikan semua
rasa bagi aku yang menjaga.
Siapa yang akan dipilihnya? Wanita tidak cukup hanya dengan kata.
Aku bisa berikan waktu dan segalanya.
Jangan bermimpi,
halusinasi.
Kita lihat saja siapa yang akan dipilihnya. Siapa yang akan dipilihnya? Wanita tidak cukup hanya dengan kata.
Aku bisa berikan waktu dan segalanya.
Jangan bermimpi,
halusinasi.
Kita lihat saja siapa yang akan dipilihnya.
リスナーの皆さん、インドネシアクです。今日はフォーミュラ E のレースが成功に開催されたことについてお伝えします。電動ランドジェットレースのフォーミュラ E がジャカルタのアンジョルで開催されました。2022年、ジャカルタのフォーミュラ E は6月4日土曜日の午後にジャカルタイープリックスサーキットまたは GIEC で開催され、このイベントは史上最大かつ最も成功したレースであると考えられています。この新年はフォーミュラ E オペレーションまたは FEO である電気自動車レースのグローバルオーガナイザーとして FEO 共同創設者チーフチャンピオンシップオフィサーのアルベルト・ロンゴ・シーによって伝えられました。彼はフォーミュラ E ジャカルタが他の国での同様のレースの実施と比較して最も成功した理由は少なくとも2つあることを明らかにしました。まず、ジャカルタのフォーミュラ E には国際的な電気自動車レースイベントのために作られた特別なトラックがすでにあります。一方、他の国ではレースは通常行動でのみ行われます。第2は、回路の品質が非常に良いと考えられていることです。わずか54日でアンチョルに建設されたサーキットはフォーミュラ E ドライバーがスピードを争うのに非常に役立つと考えられています。土曜日の午後のフォーミュラ E ジャカルタ2022年レースは特にドライバーが追い起こしのために攻撃モードまたはファンブーストをアクティブにした時非常に激しいものでした。ミッチ・エファン選手はついに Form Yura E Jakarta 2022年 Finish Your Line を通過した最初のドライバーとして出場することができました。 F1 選手の勝利の重要な瞬間はレースの39分に発生しました。当時のエファンス選手はターン7 GIEC でジャン・エリック・フェルクネ選手またはディエス・テヒチータチームを追い除いてレースのリードを引き継ぎました。それ以来セン・グライルの GP2 の元チームメイトはもはやフィニッシュラインに追いかけられていません。レース後の記者会見でニュージーランド出身のレーサーであるミッチ・エファンス選手はジャカルタ・インドネシア・イープリックスサーキットでレースを盛り上げてくれたインドネシアの人々に感謝し語りました。ミッチ・エファンス選手は最後のラップで緊張した状況を経験したことを別としてジャカルタでのフォーミュラ E イベントでも天候が問題だったと述べたが、アンジョルの暑さは彼がチームのために最善を尽くすことが妨げず、インドネシアの天気はもっと涼しいでしょう。重傷者の表彰式にはインドネシア大統領のジョコイドル大統領が出席し、重傷者の名誉表彰台で重傷者にトロフィーを授与しました。11チームから合計22人のドライバーが2022年のジャカルタフォーミュラ E プリクスに参戦しました。フォーミュラ E の参加チームはドイツ、イギリス、フランス、モナコ、アメリカ、インドから中国などさまざまな国から来ています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Because I love you. Voice of Indonesia.
Listener no minasan, Pasona Indonesia desu. Kyou wa Chubu Jawa no solo ni aru kankochi wo goshoukai shimasu. Fastenburg Jou wa Chubu Jawa no Surakarta no Gedung Lumbu ni aru rekishi teki na Oranda no shiro desu. Kono shiro wa Baron van Imhoff 総督の主導で1745年に最初に建てられました。当時、ファステンブルク城はオランダ人によってカスナナ・スラカルタ宮殿を監督するために使用されていました。20世紀の終わりに入ると、ファステンブルク城は放棄され、収容権の対立の真ん中にありました。そして2010年にようやく要塞は文化遺産に指定され修復が行われ改善されました。ファステンブルク城の形は6メートルもの高さのレンガの壁を持つ正方形です。隅々に溶剤があります。城の壁の周りにはゲートに接続するサスペンションブリッジを備えた深い堀があります。しかし橋はなくなり残っているのは浅い堀だけです。ファステンブルク城の中心にはかつて朝礼や軍隊の準備のための場所として使用されていたかなり広い庭があります。その間城内の建物は閉鎖とその家族の住居として計画されました。またファステンブルク城を取り囲む約7つの寮の建物があり役員の住居として使用されています。インドネシアの独立後ファステンブルク城は様々な種類の建築機能を果たしました。ついに2010年までファステンブルク城はついに文化遺産に指定されました。この城エリアに入るには訪問者は入場券を支払う必要はありません。誰でもここに来ることができます。ただし特定のイベントがある場合は入場できません。市内中心部にありバラパンソロ駅から約4キロのファステンブルク城の場所は非常に簡単にアクセスできます。このエリアは毎日営業しています。写真が好きな方は午前8時前または午後3時以降に来ることはおすすめします。その時城は写真を撮るのに最適な照明を備えているからです。ソロまたはスラカルタの街にいる時は強い心を意味するファステンブルク城を訪れる時間を見つけてください。大規模なイベントはここで頻繁に行われます。この城のエリアでは午後5時から午前5時まで城の隣にあるソロ市の料理センターであるガラボで料理ツアーに参加することもできます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。 の皆さん、ワナワニです。バリのバドゥンにあるタンジュンバノアはユネスコの政府観海洋委員会 IOC によって津波レディコミュニティとして検証されたインドネシアで最初の地域になりました。インドネシア気象地球物理学長、すなわち BMKG の責任者であるドゥイ・コリタ・カルナワティは、タンジュンバノアはインドネシアで初めて津波レディコミュニティとしてユネスコ IOC の国際的承認を受けたコミュニティであると説明しました。一方、ベームカゲの地震津波緩和コーディネーターのダリオナ氏によると、津波警報プログラムはユネスコ IOC が決定した12の指標に基づいて、津波の脅威に対処するコミュニティの能力を高めるプログラムです。BMKG の支援により、タンジョンマノアの村にすでに津波ハザードマップがあり、地元の住民は自分たちの地域の津波ハザードゾーンを理解できます。タンジョンマノア地区にある7つのホテルで、ゲストや周辺のコミュニティが利用できる垂直方向の津波避難場所を用意しています。そのホテルの名は、ペニンスラベイリゾート、ベノアシースイッツヴィラス、グランミレッツリゾート、イオンバリベノア、カササヤン、ノフォテル、そしてデサカラリゾートです。さらに、タンジョンベノアは、定期的な地震と津波のシミュレーションを実施するために、学生を訓練するために学校も加入しています。BMKG、BPD、バーリ州、バドゥン市、および国際 UNDP 組織と協力して、方向標識と津波避難マップが装置されています。そうすると、タンジョンマノアはもっと安全な場所になりました。リスナーの皆さん、これでワナワニ終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
sana jadi tempatku sembunyikan perasaanku yang tak bisa diriku tutupi. Betapa indahnya kamu, bagaikan bintang di hati yang temani sepanjang malamku menebak cintamu. Meskipun engkau belum meyakini apa yang aku rasakan, aku masih memperjuangkan cintaku. Untuk yakinkanmu, hanyalah dirimu cintaku di setiap detak hatiku. Berulang aku dekati, berulang hanya senyuman yang kuharap, artinya sama kita saling sayang. Meskipun engkau belum meyakini apa yang aku rasakan, aku masih memperjuangkan cintaku. Untuk yakinkanmu, hanyalah dirimu cintaku di setiap detak hati.
Aku masih
meskipun engkau belum meyakini apa yang aku rasakan, aku masih memperjuangkan cintaku. Untuk yakinkanmu, hanyalah dirimu cintaku di setiap detak hatiku. Perjuangkan cintaku. Untuk yakinkanmu, hanyalah dirimu cintaku di setiap detak hatiku. Cintaku di setiap detak jantungku.
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽です。これから、インドネシアのクロンチョンマエストロ、グサンの歌、シピアトをご紹介します。シピアトというタイトルの曲は、グサンが正確に1938年に書いた最初の曲です。この曲は、父と母のいない少女の運命を目の当たりにした日常の体験から作られました。その少女は生き残るために金持ちの家で常駐として働くことを容疑なくされました。その異常な状況を見て、グサンの魂は光子に触れ気の毒に思いました。しかし、グサンは歌だけを除いて彼を助けることができませんでした。リスナーの皆さん、これからグサンの歌シピアトを聴きましょう。
Voice of Indonesia.
Bebaskan aku dari semua masa lalu. Tenangkan aku, lepaskan dari rasa ragu. Buka matamu, semuanya terlihat. Kau pasti bisa melewatinya.
Semua impian, dalam derap langkah kau bawa senyuman, harapan, impian dalam kehidupan.
Semua cerita tak harus berakhir kelabu. Hanya ingin membuatmu tersenyum. Buka matamu, semuanya terlihat. Kau pasti bisa melewatinya.
Dari sebuah senyuman dapat tawakan harapan, semua impian. Dalam kehidupan,
semua yang tak berarti lukiskan dengan
Voice of Indonesia.